ごめんなさい。私のせいで君の手を煩わせてしまって。何がって、学校の自転車小屋でのことよ。私の自転車がパンクしちゃって、君は必死に直そうとしてくれてたじゃない。ほら、指先をこんなに真っ黒にして。でも、結局治らなかったのよね。よくよく調べてみたら、タイヤにガラスの破片が刺さっていて、チューブに大きな穴が開いていたのよね。油断したな。いつどこで踏んじゃったんだろう。全く気づかなかったわ。朝学校に着いた時には何の問題もなかったのに。結局、自転車屋さんに頼もうにも学校の近くにはないし、父に迎えに来てもらうとなると夜まで待たないといけないし。私は早く家に帰らないといけないから、仕方がなくバスで帰ることにしたのよね。だからバス通学の君に頼んで、バス停まで案内してもらっているわけで。って、今更こんなことを1から10まで説明しなくてもよかったよね。ごめんなさい。私って沈黙に耐えられない性格で。一人でいるときは平気なんだけど。ねえ、もしよかったら、しばらく私の話し相手になってもらえないかしら。私が転校したばかりの頃は、よくおしゃべりしていたよね。だから、ね。お願い。バス停があるのはまだまだ先なの？そうなんだ。見渡す限りの田園風景ね。まだ田んぼの稲が青いわ。こんな風景が日常の光景になるだなんて、半年前までは想像もしてなかったな。私のこと、どこまで話したっけ？中学校卒業までは横浜に住んでいたの。どこもかしこもビルや工場や家に囲まれていて、田んぼなんて旅行にでも行かないと目にすることがなかった。学校もね、東京の女学校まで通っていたのよ。毎日朝の6時に起きて電車通学だったわ。それが今では田んぼに囲まれたこの町で毎日30分の自転車通学。人生って何があるかわからないものね。高校も女学校の高等部にエスカレーター式で進学できると思っていたのに、父の転勤で社宅から出ていくことになっちゃって、母も妹も父についていくって言うし、私もついていくしかなかったわ。さあ、今日も早く家に帰って晩ご飯を作らなくちゃ。母は今晩病院の夜勤で不在だし、父は帰りが遅いしで、お腹を空かせた妹たちを待たせるわけにはいかないもの。でも今日はスーパーには寄れないから、晩ご飯のおかずどうしようかな。あ、ごめんなさい。すっかり愚痴っぽくなっちゃって。ちょっとストレスが溜まっていたのかも。ここの暮らしにまだ馴染めていなくて。家族の中で、私だけが。もう3ヶ月が経つのにね。ここからバス停は見える？だって、 それらしい看板すら見えてこないから、本当にあるのか不安になってきちゃった。
あの掘ったて小屋みたいなものがバス停なの？
あ、さすが田舎というか、なんというか。
あ、気分を悪くしないでね。
ああいうバス停も趣があっていいわよね。あまり長居はしたくないけど。
あのね、一つ聞きたいことがあるの。
どうしてあの時に君は私の自転車を直そうとしてくれたの？それも一生懸命。多少の心得はあるって言ってたけど、黙って見過ごすこともできたはずだし、実際に大抵の人は困ってる私のことなんか素通りしてったもの。でも君だけは私に声をかけてくれて。そういえば、私が転校してきた時もそうだったわよね。大抵の同級生が地元の中学校出身の人たちで、クラスではもうすでにグループが出来上がっていて、私だけが一人ぼっちで浮いていて。でも、そんな私を君だけが、
急にスカートが、なんか見てないわよね。信じるからね。それにしてもすごい突風。遮るものがないからかしら。空を見て。なんて大きな雲。そこがあんなに暗い。あの雲が風を呼んでいるのかしら。大丈夫かな。雨が降りそうな予感がしない。困ったな。雨具の用意なんてしてないし。こんな何もないところで雨に降られたら、ずぶ濡れになってしまうわ。バス停に急がないと。そんなこと言ってるうちに、降ってきちゃったわ、大変。早くバス停に向かいましょう。急いで雨宿りしなくちゃ。君も走って。